28日木曜日の第一面です。最初に旧ソ連四島侵攻80年の記事です。国後占領艦海事に第二次世界大戦末期の旧ソ連による北方四島への侵攻開始から28日で80年。四島の占領作戦には連合国だったアメリカがソ連に供与した艦艇も投入されましたが、その中の一隻が戦後アメリカから日本に提供され、海上自衛隊の護衛艦奈良になったことはほとんど知られていません。東西冷戦の激化を背景に、日本侵攻に使われた艦艇が日本の防衛を担った形です。奈良の数奇な歴史は当時の国際社会の激動を映し出します。中核的な役割。元海上自衛隊自衛艦隊司令官の甲田氏によると、供与されたフリゲート艦は国産艦が生産配備されるまで海上自衛隊の中核を担い、日本近海での対ソ連の警戒監視などの役割を務めました。当時ゼロから海上防衛力を再建する状態だった日本にとって、供与された船の前歴を問う余裕はなかったのではないか。千島への侵攻は許しがたいが運命の皮肉だと語りました。次です。2025年同産米平年並み。作柄予想。流通は来月中旬か。北海道や北連などで作る北海道農産協会札幌は27日、岩見沢市内で会合を開き、水稲生育状況の現地調査を踏まえ、2025年産の米の作柄について、収量は平年並みの見込み、品質はいいとの認識を示しました。一部地域で始まった稲刈りは、平年より10日ほど早い9月上旬から本格化する見通しだといいます。同産米をめぐっては、北連は12日、主食用米の集荷時に生産者に支払う概算金、仮払い金について、ゆめぴりかは玄米60キロあたり前年比12,500円増の3万円、七つ星は同じく12,500円増の29,000円と決定。店頭価格が現状より高値になる可能性があります。次です。教員教室にスマホ禁止。札幌市道外の盗撮事件受けの記事です。札幌市教育委員会は市立の小中学校、高校、幼稚園などの教職員を対象に、使用スマートフォンの教室への持ち込みを原則禁止する方針を固めました。近く各校や各園に通知し、概要を公表します。名古屋市や横浜市の市立小学校教員が女子児童を盗撮し、交流サイト SNS のグループチャットで共有していた事件を受けた対応で、北海道教委はこうした措置を講じるのは道内自治体では聞いたことがないとしています。違反した場合の罰則は設けません。これまで使用スマホの持ち込みに関する明確なルールはありませんでした。名古屋の事件を踏まえ、札幌市教委はすべての私立学校などで盗撮目的のカメラの緊急点検を実施、設置は確認されませんでしたが、被害を未然に防ぐためには対策強化が必要だと判断し、検討を進めていました。その他の主な記事の紹介です。2面、総裁選前倒し是非、記名で確認。自民党は総裁選前倒しの是非に関する意思確認を記名回答とし、国会議員や都道府県連を公表すると決めました。意思確認の期日は9月8日になる見通しです。同じく2面、新千歳のテナント、新顔続々。 新千歳空港ターミナルビルに新テナント続々。合わせて196店は商業施設としても道内屈指の規模です。2面、10面。三菱商事、洋上風力撤退を発表。三菱商事は、秋田、千葉、両県沖、三海域の洋上風力発電所建設計画から撤退すると発表しました。建設費が入札時の見込みから2倍以上に膨らみ、採算が合わなくなったためです。5面、22面、25面。維新議員、秘書給与不正疑い。東京地検特捜部は、日本維新の会の石井章参院議員が公設秘書給与を不正受給した疑いで関係先を家宅捜索しました。19面、元北広島市職員、阪神早川が初勝利。元北広島市職員の阪神の新人、早川大輝投手、樽商大で、が、横浜 DeNA 戦でプロ初勝利を挙げました。21面、札幌富士のデマンドバス本格運行。上鉄は札幌市南区富士野で実証中の予約制デマンドバスを9月1日から本格運行します。16面、木曜日の同心先生、中高生学ぶん。座ったまま自在に移動。13面、人生100年時代、知的障害生徒、さらに学べる場を。7面、社説、日米関税交渉と新学期の子供。24面、1億9800万円詐欺被害、道内最大。12面、暮らし、認知症の母の記録。17面、カルチャー、同心川柳の選者交代。18面、ファイターズ対西武は2対3で西武が勝ちました。以上、主な記事の紹介でした。次は卓上式です。吹きつける暴風に耐えているのだろうか。母親が体をかがめて懸命に前へ進もうとする。血のみごを右手で胸に抱き、腰にしがみつくもう一人の子を左手でかばう。戦後、日本を代表する札幌出身の彫刻家、本郷真のブロンズ像、嵐の中の母子像である。戦争の惨禍を伝え、平和の尊さを訴える象徴。屋外展示される全国5機のうち、広島平和記念公園のものが最も有名だ。道内では、長万部の平和記念館と、札幌の道立近代美術館、金美の前庭にある。金美は戦後80年の節目に、特に見てほしい一点として、母子像を取り上げた。学芸員の川本真由さんの丁寧な解説を読み、この傑作が生まれた背景を知った。制作した1953年は戦火の記憶が生々しかった。廃墟からの復興の道は遠く、貧苦にあえぐ人々。その姿を表現するため、本郷はドイツの画家コルヴィッツのポスターから着想を得た。第一次世界大戦後の食糧難へ救援を訴えるポスターと本郷の母子像は共通する要素が多い。彫刻家は自作について記している。とことんまで生きようとする母子の像を通じて人間の生命の尊厳を象徴づけた。今年は本郷の生誕120年でもある。金美の緑荫に佇む母子像を眺めるうち、強く問いかけられているように感じた。今、戦火や飢饉に苦しむ人々の尊厳をどう守るのか、と。卓上式でした。 以上で28日木曜日の第1面を終わります。